だいぶ、まあ、だいぶんでもないですけど、暑い夏から少しずつ、涼しくなってきて秋に向かっていくのだと思います。まあ、秋の特典のためにまた祈っていきたいと思います。はい、では一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうか私たち一人一人の心に御言葉を通して主がお語りくださいますようにお祈りいたします。御言葉によって私たちは養われ、信仰が成長していくことができるように導いてください。これからのひとときをすべて御手にお委ねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今信仰が成長するってちょっと祈ったんですけども、信仰が成長するっていうのはどういうことなんでしょうかね。信仰が成長する、まあ、いろんな意味があると思いますけども、今日は神様の御心を知るという、そういう意味で信仰が成長するということをちょっと考えていきたいと思います。ただ単に信仰が成長するっていうのは何でもできるとかね、そういうことではなくて、神様が何を言っておられるのか、何を私たちに言おうとしているか、それを知るということが信仰の成長と言えると思います。で、今日はですね、まず18章の1節を見ますと、主はマムレムのカシの木のところでアブラハムに現れたとあります。彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていたとあるんですね。で、ちょっと日曜学校でも言ったんですけども、昨日何かのテレビの番組見てた時に、どこの国だったかな、ちょうど赤道付近のどっかの国から来た人が、日本は40度ぐらいになってすごい暑いって言ったら、その人がいや暑くないって言うんですね。涼しいぐらいだっていうわけですね。じゃあどっから来たのって言ったら、そこの国が50度とか60度とかなるんで、日本のね、この本当一番暑い時でも私背広着ていけるよとかいうのはね、こと言っておりました。で、やはりこの中近東のこの付近というのはすごく暑いですね。で、日本よりももっと暑いんだと思います。ただ湿気があるかどうかということもちょっと違うかもしれませんけども、ですのですごく暑いので、日中っていうのはみんな働かないんですね。で、木陰で休んでる。で、ここでもアブラハムは休んでたわけですね。で、そこに2節見ますと3人の人が来ます。3人の人が彼に向かっていきます。さあ、この3人って誰かですよ。3人って誰なんでしょうか。で、1節見ますと主はっていう言葉が出てきます。ですから3人のうちは主っていうことが分かります。で、あとの2人は見つかりなんですね。19章で、ソドムの町に行きますけれども、その時に2人の見つかりが言ってる、が滅ぼしに行ってます。でも18章は3人なんですね。で、19章は2人です。で、18章に出てくるその1人というのが主。じゃあ主って誰か。受肉以前のキリストと言えます。で、御使いもここで人の形を取ってきてます。そのように人に分かりやすいように現れてくださってます。じゃあアブラハムは3人の人が来たってことで、アブラハムは1人は主であり、あとの2人は御使いだってことを理解したのか、分かったのか。分かってなかったんだと思います。彼は分かってなかったんだと思います。で、彼は非常にもてなしをね、もてなしをしてますけども、最高のもてなしをしております。で、これは当時というのはホテルもなければ旅館もないわけですね。で、旅をする人をもてなすっていうことは、これはここにいる人たちにとって当たり前のことだったんですね。 ですからアブラハムをもてなしていきます。ですね、ヘブル書の13章の2節を見ますと、いいですか、ヘブル人への手紙の13章の2節ですね。ここにですね、まあ、前を見ていただくと、旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることである人たちは知らずに御使いたちをもてなしましたって言ってます。これアブラハムのことです。だから彼は知らずにもてなした、ところがそれは御使いであったということなんですね。で、これはあのユダヤ人の社会においては、あのこの今の創世記の時もそうですけども、このヘブル書のところもそうですけども、ホテルだ、この時代はホテルは、旅人をもてなすところはあるんですけども、旅館はあるんですけども、非常になんていうか高いとかですね、ぼったくったりとかですね、そうするので、あの同じ信者の人をこうもてなすということがありました。で、もてなすってことはどういうことかですよね。で、この18章をもう一回こう見ていきますとですね、まず2節にですね、2節の一番最後に、彼らを迎えようと天幕の入り口から走ってき地にひれ伏したっていう言葉があるんですけども、これは主だから地に伏したというよりもお客さんに対する態度です、ここでは。で、礼儀正しさなんですね。別に礼拝の意味ではないんですね。ただアブラハムがこのもてなすっていうことをですね、非常に大切にしていたっていうことがわかります。やはりですね、もてなすことは大切なことだと分かってますけども、やはり、ね、人によってはもてなさない、どっか行けって言った人もいるのかもしれません。でもアブラハムはこう大切に旅をして、大変なわけですね、旅をするっていうことは。そういう人たちをですね、もてなして大切にしてあげたっていうことです。そしてまず彼は、4節で水を持ってきて足を洗います。足を洗うっていうことは、これは本当にこう汚いところ、ずっと砂ぼこりのところをサンダル履きみたいなので歩いてますから、本当に汚いわけですね。で、足を洗うってことは、そのただ足が洗われたっていうだけじゃなくて、あの本当に心がですね、新たにされる、ああよかったっていうですね、私たちが汗をかいている時にシャワーを浴びて、ああ気持ちいい、まあ、そういうようなところがありますね。で、彼はですね、そして、非常に何て言いますかね、豪華な食事を用意していきます。パン菓子を作ってですね、そして子牛を取ってそれを料理させます。で、魚乳と牛乳、これ8節ですね、あのね、そしてそれを用意しますね。で、8節の最後を見ますと、彼自身は木の下で給仕をしていたとあります。給仕をするわけです。給仕をするってことは、しもべがするような態度で彼来た人たちにこう食事を渡していたということですね。ですからアブラハムはそのように主では、主というのは分かっていなくても、もてなしを、本当にこの主にするような感じでもてなしをしていた。彼は本当にその人を大切にする人だということが分かります。で、私たちは例えばマタイの25章にですね、マタイの25章にこういう言葉がありますね。マタイの25章の35節からですね。で、ここにですね、あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます、主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか、いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて、差し上げたでしょうか、いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます、誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、 それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。という言葉ありますね。だから私たちはこの人にするというよりも本当に全て主にするように一人一人を大切にするということが大切なんだと思います。今度精神障害者フェローシップがありますけれども、ある本を読んでた時に、発達障害のちょっと本を読んでた時に、発達障害に対して発達障害のない普通の人のことを定型発達というんですね。定型に発達した、何もなく発達していったっていうことです。で、定型発達の人から発達障害の人を見ると、いろんなことがね、あって、例えばこの理解、よく理解する力がないとか、言っても全然分かってくれないとか、非常に一つのことに固執しすぎるとかですね、どうしてもこう定型発達の人から見ると発達障害のしている人のことが分からない、理解できないっていうことになるんですね。で、世の中っていうのは定型発達の人が多いわけです。ですね。そうすると定型発達の人が、進めるようにというかな、そういう社会なんですね。定型発達の人が、要するに普通の人が生活できる、そういう社会になっている。ところが発達障害の人を見たときに、定型発達の人から見ると、こう普通ではない、普通の人ではない。なぜこれができないのか、なぜこういうふうに考えるのか理解できない。普通の人ではないと理解していく。これじゃあそういう本に書いてあったんですけどね。で、私たちにとってみると、定型発達だろうが発達障害だろうが、神様がそのようにその人を作られたっていうことです。私たちはヨハネの9章でね、目の見えない盲目の人を見たときに、誰が罪を犯したからこうなったんですかって聞きます。人はその人の状態を見て、この前ちょっと非常に、こういう言葉を言う人がやっぱりまだいるんだと思ったのは、罰が当たった、罰が当たったという人がいるわけですよ。こうなったのはこの人が罰が当たったからだ。障害を持っている人を見た時にね、罰が当たったからだという人が今でもいるわけですね。でもそういう病気っていうのはみんなもう脳の病気とかですね、もう分かってるわけですよ。で、私たちは世の中はね、定型発達とか発達障害っていうふうにしてこう人を分けようとする。で、目の見えない人見た時に誰が罪を犯したんですかと思ってしまう。日本人が罰が当たったからこうなったんだと言ってしまう。でも神様がその人をそのように作られたってことなんです。私たちは神様の罰でこの人は目が見えなくなったんだとかね、神様の罰でこの人は発達障害になったんだとか、そういうことは私たちは考えないんですよね。そうじゃなくて、神様がその人をそのように作られた、その人、そういう個性を持つ人として作られたということです。ですから私たちはこの人がこうだからということではないわけですね。で、どういう人であろうと神様の前に全ての人は平等であり、全ての人は神に愛されているものとして作られているわけです。そうすると、そういう人たちを大切にする心っていうのがやっぱり大切なんだ。こうだから私は愛せないではなくて、こういう人だから私は無理だではなくて、どういう人であろうと神様が愛されているように、ここにあるように、全ての人に主にあるような接し方をするっていうことが大切なんだと思います。で、アブラハムはそのようにして三人の旅人にもてなしたわけです。でも、さっきの聖書にある、ヘブル書にあるように、彼は見つかりだとは知らなかった。でももてなしたわけですね。で、イエス様は貧しい人に、またいろんな人にですね、したことは私にしたことですと言われています。だから私たちが いろんな人に何かをしていくっていうのは、主は私にしたこととして受け止めてくださる。ですから私たちは人に対してどういう接し方をするか、どういうふうに私たちはその人とね、その人を大切にしてあげるかということは、主が見ておられる。主がそのように主は私にしたことだというふうにこう見ておられる。アブラハムは分からなかったんです。主とは分からなかった、御使いとは分からなかった。でも彼らを本当に大切にしてもてなすんですね。最高のもてなしをしていきます。私たちにとってこう人をもてなすっていうこと、人と接するっていうこと、本当に大切なことだなっていうことがここから分かるんだと思います。で、そのもてなした時に、いよいよここから本当にこの方は主なんだと分かってくる時があります。18章の9節ですね。9節からです。まず9節に、彼らはアブラハムに言った。あなたの妻サラはどこにいますか？彼は答えた。天幕の中におります。ここからサラの物語になってきます。サラに対してなってきます。で、10節、するとそのうちの一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子が生まれています。いよいよここからですね、アブラハムとサラの間に子供が生まれるというですね、この約束の子が生まれていくっていう約束が、これからその物語が始まっていくわけです。ところがそう言ったんですけれども、サラはですね、それを聞いて笑うんですね。12節に、サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう、それに主人も年寄りでって言います。神様の言葉に対してサラは笑うんですね。疑いの笑いです。でもそれをその人は、主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って、私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにというのか。で、14節、主にとって不可能なことがあるだろうか、私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる、その時サラには男の子が生まれている。ここに、主にとって不可能なことがあるだろうかって言ってます。主にとって不可能なことがあるだろうか。全能の神にできないことは何もないんですね。じゃあなぜここまで主が与えてくださった子供が与えられなかったのか。で、二人はもうついに年が、子供を産めるような年に、もうそういう高齢になってしまったわけですね。なぜそういうふうにしたのか。彼らの信仰の訓練のためだったと言います。神様には神様の時があるんですね。14節に、主にとって不可能なことがあるだろうか、私は来年の今頃定めた時にという言葉が出てきます。定めた時、神様が定めた時があるんですよ。定めた時っていうのは、ご自分の約束を実現するために定めた時なんです。で、これがですね、私たちとの期待する時って、期待する時と異なる時があるんですね。私たちはどうしても神様やれた時、すぐ実現してほしい、すぐにやってほしいと思ってしまう時があるんです。そして私にとってはこの時がいいんだけれどもなっていう時があります。でもそれがなかなか来ないのを見て主は疑うんですね。ある本にですね、こういうことが書いてあったんです。サタンが使う方法に何があるか。一つは時間って言ってました。時間なんです。待つってことはすっごく大変なことです。期待するっていうのはね、期待するのはいいんですけども、いつまで待てばいいんですか ってことになります。でサタンはその時をつかみます。ほら神様ってなかなかそのこと約束したのにやってくれないでしょ。神様はねあなたに嘘をついてるんですよ。ほらずっとあなた待ってるじゃないですか。ずっと待ってるけど実現しないじゃないですか。このアブラハムをさらに言うならば、神様は何回あなたに子供ができるって約束しましたか。あれだけ約束したのに生まれないんですよ、与えられないんですよ。神様は嘘つきですよね。サタンが使う方法に時間がある。祈って祈っているのになかなかあの人が分かってくれない。あの人のために祈っているのに、あの人が、まあ、イエス様を信じるように祈っているのに、祈っているのになかなか神様はそれを聞いてくれない、実現してくれない。あの人がもっとこうなってくれるように、こうなってほしい、神様に祈ってるんですけども、祈ってるんですけどもなかなか実現しないんです。なかなか分かってくれないんです。なかなか変わらないんです。今の状況が変わらないんです。私ずっと祈ってるんです。サタンが使う方法に時間があるっていうことが書いてありました。私たちは待つっていうことが本当にどれだけ大変かっていうことを思います。でも神様には定めた時があるってことです。神様の定めた時があるんです。それは人が定めた時ではないんです。私たちはいろいろ定めた時を決めてしまいます。神様どうかここまでこの時まで、まだ神様なってません、これだけ時間経ったんですよっていう、ね、でも神様には定めた時がある。それを待つのが信仰なんですよね。神様にとってですよ、神様 と私たちの大きな違いは何かというと、神様は永遠に生きておられるということです。永遠を永遠の最初から永遠の最後まで全てを知っておられるということです。そうすると時間的に何がどういうことが起こるかってもう全部知っておられるわけです。で神様にとってこの人がこうなるのはこの時がいいと定めているわけです。永遠の時間から見て一番良い時はこの時だ、一番良い方法はこうすることだってことを全部神様は知っておられる。だから神様は定めてくださるんです。私たちはその神様よりももっと自分を上にして、なんで聞いてくれない、私の定めた時はここなのにって言ってしまう。でも主は定めた時があります。一番良い時を定めているんです。その定めた時は私たちにとって一番良い時なんです。じゃあなぜアブラハムとサラにここまで子供が与えられなかったのか。先ほども言いましたように訓練のためです。訓練のためです。主にとって不可能なことは一つもないっていうことを分かるためです。人には不可能でも神様には可能なんだ、それが全能の神なんだっていうことを教えるためです、ね、ではこのアブラハムとサラはどうなったかというと、ヘブル書の11章の11節ですね。まずヘブル書の11章の11節ですね。はい。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。アブラハムもサラも笑ったんです。神様がこんな年寄りに子供を与えるっていうことを言われた時に、アブラハムもサラも笑ったんです。そんなバカな、こんな年になってて笑ったんです。でもヘブル書にはこのように書いてあります。ヘブル書にはアブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、ここに信仰によってって言うんです。信仰によって子を設ける力を得た、彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。これはね、訓練を受けたからこうなったんです。このような信仰を持つことができたんです。もう一つ、ローマ書の4章19節ローマ人への手紙の4章の19節ですね。 はい、ここにありますね。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした、ね、なぜここまでの信仰を持つことができたかです。なぜここまでの信仰を持つことができたか、神様の訓練です。神様の、だからここでは笑って終わってるんですけども、この後2人はこのような信仰を持つことができるようになったということです。これはね、本当に大きな信仰の力です。2人は信じなかった、笑ったんです。神様が言われたことを笑ったんです。そんなバカな、でも信仰の訓練、神様がそういうふうにずっと言われ続けてこられたこと、彼らは変わっていくんですね。だから私たちはですね、いろんな信仰の訓練の形があると思います。でもその時に私たちも信仰も強められていく。で、どういうふうに強められていくかというと、ごめんなさい、ヘブル書の中にあるように、その方を信じ通したということです。信じ通して彼らは強められていったんですね。神様を信じていくと、いくということです。でもう一回創世記の18章に戻りますけれども、どういうふうに信じたかというと、18章の14節にあるように、ごめんなさいね、主にとって不可能なことがあるだろうか、主にとって不可能なことはないということの信仰を与えられたんですね。そしてそのようなアブラハムに対して神様は、もう一つ、16節にですね、16節から読んできますと、その人たちはそこから立ち上がってソドムの方を見下ろした。アブラハムは彼らを見送りに彼らと一緒に行った。主はこう考えられた、私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず強く大いなる国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福される。私がアブラハムを選び出したのは、彼がその子供たちと後の家族に命じて彼らが主の道を守り正義と公正を行うようになるためであり、それによって主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためだ、という言葉を言っております。ここでですね、特に17節、私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか、なんですよ。ここから、ミツカイたちはソドムの町に行って、本当に彼らの、ね、罪が大きいのかを見に行くんですね。そして悪かったら裁きに行くんです。で、それをですね、主はアブラハムに隠しておいてよいかって言ったんですよ。彼は、なぜ神様はそのようにアブラハムにそこまで言ったんでしょうか。ヤコブの2章の23節にですね、いいですか、ヤコブの2章23節にこういう言葉があります。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められた、という聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたって言うんです。アブラハムは神の友と呼ばれたんです。イエス様も私たちを友と呼んでくださいました。この友というのはどういうことなんでしょうか。イエス様の肩を抱いて友達っていうようなもんなんでしょうか。なんかこの頃ちょっとキリスト教会でも歌で、賛美でですね、まあ、歌でちょっとなんかこうイエス様友達っていうのね、感じの歌がありますけれども、そういう意味っていうのは全くありません、聖書には。イエス様は私のお友達っていうのはね、人間の友達と同じような言い方っていうのは全くありません。友というのは私たちに全てのことを教えてくださるんです。友だから私たちに全てのことを教えてくださるんです。全てのことっていうのは聖書です。聖書の言葉です。なぜ私たちにこの聖書をくださったんでしょうか。友だからです。 友だからです。私たち友達だったら何でも話したがる、何でも話しますよね。同じようにイエス様は私たちに全てのことを教えてくださるんです。アブラハムにこれから私がしようとすることを教えたように、私たちに全てのことを教えてくださいます。罪とは何か、救いとは何か、信仰とは何か、どうすれば救われるのか、天の御国とはどういうところか、全てを教えてくださいます。友だからです。じゃあその友っていうのはどういう人が友になれるんでしょうか、ね、それはヘブル書の11章の一節にですね、あの有名な言葉ですね、ヘブル書11章の一節に、さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。これが友の姿です。望んでいることを保証し、望んでいること、神様必ず私が望んでいること、これは霊的に、信仰的に望んでいることを必ず成してくださる。そしてまた目に見えないものを確信させる。まだ目に見えてないんです。アブラハムには子供が目に見えてないんです。でもそれを確信してるんです。与えられるっていう。だから私たちは神様に対しての信仰、その確信を持って歩むこと、そして私たちが神様の前に本当に神様を信じて従っていく、そして全てのものを必ず成就してくださる。時間はわからない、でも主の定めた時に私の祈って望んでいること、そして目に見えないものも全部神様は成就してくださること、そういう確信を持った信仰です。その人を神様は友と呼んでくださいます。信じたから友というよりも本当に主を信じて主に従っていく、そして主を崇めつつ従うということですよ。私たちもアブラハムのようにこんな年になっても絶対無理だという子供が与えられるんですね。そのことを信じていく、この子供こそ約束の民を作り出す、その子供、そういう信仰を持つときに神様は友、そして友と呼んでくださる。そして全てのことを明らかにしてください。あの皆さん、あの聖霊の働きってありますね。私たちはあのどんなに福音を語ってもですよ、なかなか信じてくれないっていう人が時が多いですよね。でも福音を語った時にすごくその人が聞いてくれる、すごくその人がよく理解してくれる、そういう時があります。ご聖霊が働いているってことが本当によくわかります。あ、ご聖霊がこの人に語りかけ、この人が本当にそれを受け入れてくれているっていうことがよくわかります。人が救われるっていうのは私たちの言葉ではなく、私たちの働きではなく、聖霊の働きです。聖霊が本当にその人に望んでくださっているっていうことが本当によくわかります。そして主を信じていきます。で、主を信じて聖霊によって私たちは導かれていきます。で、イエス様を信じて本当に聖霊が下られた時、聖書がわかるんです。世の中の人はどんなに聖書を読んでもわかりません。聖書を読んでも信じることはできません。聖書を研究する人もいます、でもわかりません。でも主を信じて聖霊が下った時に、私たちは聖書の言葉を本当に信じることができる、意味がわかっている。神様が友として教えてくださっています。聖書の言葉を私たちに教えてくださっています。聖霊が私たちを教えてくださっているんです。ここはこういう意味だ、ここはこういうことですよ、ということを聖霊が、私のうちに宿った聖霊が教えてくださるんですね。それが友ですよ、それが友です。友には全てのことを教えてくださるんです。これ嫌なことなんですよ。あのこれからアブラハムが、ね、聞くことは、3人の御使いが行くことはとっても嫌なことなんです。 町が滅ぼされている。アブラハムはそれを聞いた時に何をしたでしょうか。取りなしをしたんです。祈ったんです。今日日曜学校でヨナの話をしました。あそこでニネベの町がね、ヨナの宣教によって悔い改めていくんですよ。でもソドムは悔い改めないんです。この違いって何だろうなと思います。ニネベの人たちの心が本当に柔らかかったんだと思います。神様の言葉を聞いた時にそれを信じていく、選ばれた民だったんだと思います。でもですね、ここで神様はアブラハム の祈りをですね、ちゃんと聞いてくださるんです。最初彼はそこに50人、24節にね、23節にそのソドムとゴモラの町を行くと言った時に、23節、アブラハムは近づいていった、あなたは本当に正しいものを悪いものとともに滅ぼし尽くされるのですかと言ってます。アブラハムのこの時の祈りには3つあります。一つ目は今言ったように23節、アブラハムは近づいていったんです。近づいていったんです。大胆な祈りですよ。神様に近づくっていうのは、神様がね、これからソドムとゴモラの町に行く、そして彼らのね、本当に悪い町なのか、それを見に行くって言った時にアブラハムは近づいたんです。その距離から本当に滅ぼされるんですかではなくて、近づいていくんです。近づくっていうのは大胆な行為です。神様に近づく行為っていうのは大胆な行為です。大胆に神様、アブラハムは祈ったんですよ。私たちは大胆に祈っていいんですね。滅ぼしに行くって言った時に50人いたらっていう、神様がそうされてるなら仕方ありませんねじゃなくて、50人いたらどうでしょうかっていうですね、彼は大胆に近づいていっております。罪に汚れた人間が清く正しい神に近づくっていうのは本当は考えられないことなんです。でも神様と共に歩み、神の友と呼ばれたアブラハムはそれだけじゃなくて大胆に神様に近づくんですね。そして素直な自分の思いを打ち明けていきます。自分の素直な思い、これを全部ぶつけていきます。で、2番目には、彼は熱心に忍耐強く乗りました。50人いたら、45人いたら、40人いたら、30人いたら、20人いたら、10人いたら、忍耐強く祈ります。ルカにはですね、いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるためにって言葉があります。失望してはいけないんですね、祈るときに。祈りっていうのはここでしつこいでしょ。アブラハム50人、45人、40人、30人、20人、10人、非常にしつこいです。ルカの18章を見てみますとですね、ルカの18章1節から見ていきますと、ルカの18章の1節ですね、いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このヤモメはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうかっていう、しつこい祈り。私たちは一回祈っただけでやめてはいけない。本当にこの祈りっていうのは忍耐を持って続けていかないといけない。このさっきも言いましたように、いつまで祈ればいいんですかっていう、 いつが主の定めた時ですか、私たちわからないわけですよ。でもここにあの一節見ますと、この一節にはいつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるためにってことです。祈りで失望してはいけないんですね。祈りが聞かれなかった、あ、もうやっぱりダメなんだという失望ではなくて、いつでも祈る、しつこく祈る、祈り続けるってことですね。アブラハムはそれをしたんです。50人、45人、40人いたら、30人いたら、20人いたら、10人いたら、10人ぐらいだったらいるだろうと思ったんですけど、いなかったんですけどね。でもそれだけアブラハムは熱心にしつこくしつこく祈ってきます。3番目に、でも彼は謙遜に祈ります。18章の創世記のですね、27節に見ますと、27節でアブラハムはですね、ご覧ください、私は塵や灰に過ぎませんが、あえて我が主に申し上げます、私は塵や灰に過ぎないんです、そういうものなんです、友よりも塵や灰に過ぎない、もうどうしようもない、もう塵や灰って何ですか、捨てられるものです。もう私たちはもう捨てられて当然のようなものなんですが、主よっていうですね、ここに彼のへりくだりがあります。そして30節32節にはですね、主よどうかお怒りにならないでってことがあります。主よどうかお怒りにならないで聞いてくださいっていう謙遜さがあります。彼は必要にしつこく祈っていきますけど、熱心に祈りますけども、謙遜な思いでその祈りをしております。謙遜さを忘れていません。私たちもやはり謙遜さを忘れてはいけないと思います。熱心に祈りながらも、でも私はどういうものか、私はこういうものなんだけれども、主よできるならばっていうですね、灰や塵に過ぎない、捨てられて当然のもうゴミのようなものなんですが、神様の前に私は罪深くて本当にそういうものなんですが、あえてこの私があなたにお願いしますっていうですね。これアブラハムの祈り、神様聞かれたんですよね。10人いたら滅ぼさない、聞かれたんです。だから10人いなかったということです。10人いなかったということです。神様は大きな知恵と恵みを持ってですね、この歴史を支配して導いておられます。その神様の歴史の中にですね、私たちは祈りによって携わることができる恵みを与えてくださってるんですね。それが鳥なしの祈りです。神様の全て支配されている中において、私たちは鳥なすっていう祈りができるんですね。ヘブル書の7章の25節見てきますと、ヘブル書の7章の25節ここに、従ってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。まずイエス様が私たちのために取りなしの祈りをしておられる。イエス様の取りなしがあるから、私たちは神様に近づくことができるんですね。イエス様自身が取りなしてくださっているんです。父なる神様に対して、サタンは訴えるものでしょう。サタンは私たちを訴えます。このものはこんな罪を犯しています、こんなことしています。サタンは私たちを訴えてきます。でも取りなしてくださる主がいるんですよね。だから私たちは信仰を持っていけるんです。私たち何回も何回も失敗するじゃないですか。何回も何回も不信仰で罪を犯してしまいます。そのような私たちを主が取りなしてくださるんです。その主がの取りなしが分かるとき、私たちも取りなしをします。第一テモテの2章の1節を見ていきます。第一テモテ2章の1節一節ですね。そこで私は何よりもまず進めます、すべての人のために 大田氏と高い地位にある全ての人のために願い祈り取りなし感謝を捧げなさい、まあ、ここに大田氏と高い地位とありますけれども、それよりも全ての人のために私たちは途中からですね、全ての人のために願い祈り取りなし感謝を捧げなさい。私たちは自分のためにではなくて他の人のために願い、あの人が救われるように、あの罪から離れることができるように、あの人の信仰がもっと強められますように願い、そのために祈り、その人のために取りなし、その人が変わっていったならば感謝を捧げる。彼のために祈ることができます、できることを感謝します。私たちの祈りっていうのは願い祈り取りなし感謝なんです。ただ単に祈るだけではなくて、あの人がこうなってほしい、教会がこうなってほしい、あの人たちが救われてほしい、願いがあり、そのために祈り、その人たちのために取りなしていく。そして最後に感謝が来るんですね。私たちの祈りの最後は感謝なんです。このお祈りはイエス様の名によってお祈りしますっていうんですね。最後祈りますけども、本当に主よ、私がこのように主の名によって祈れることを感謝しますという感謝が来るわけですよね。アブラハムはあなた方に子供が生まれるといった時に、アブラハムもサラも笑いました。笑ったんです。まさか、笑ったんです。でもやがてその訓練によって彼らは信仰を持ってそれを受け入れることができるようになりました。そのアブラハムを神様は友と呼んでくださり、全てのことを教えてくださいました。ソドムとゴムラの裁きを教えてくださったんです。もしあそこで神様が教えてくださらなければ、アブラハムは彼らのために祈ることはありませんでした、ね、教えてくださったから取りなしの祈りをしたんです。神様はね、全てのことを私たちにこう教えてくださいます。教えてくださった時に私たちはどうするか。その人たちが今こういう状態だってことを主が教えてくださった時に、取りなしの祈りをするべきです。主よ、あの人が今ねこういう状態です、主よ、あの人たちがこうなりますように、なそうなってくれますように祈ります。あの人たちがどうか救われるように取りなし、そして主よ、このような祈りができることを感謝します。アブラハムはそのように祈っていったわけですね。私たちも本当にアブラハムのように、私たちは神様の友なんですよ。友ということは教えてくれます。また私たちからは主を信じて主に従っていきます。主はあなたの御言葉を通りに私は歩んでいきます。これが友の姿です。これが本当の友です。ただ仲良くワッとするんじゃなくて、私たちは主に対して主を信じて主に従っていく、全てのことを本当に信じていく。主は私たちに様々なことを聖霊を通して教えてくださる。これが友の姿です。ぜひ私たちもその主に従っていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。